はい。まあ、なので、この10ハウスの月と、やっぱ4ハウスというのは、やっぱ仕事と家庭のバランスっていうふうなところがあるので、やっぱ家庭からのプレッシャーっていうふうなところですね。やっぱ生きていくためには、しっかりと社会的立場を安定させなきゃいけないよっていうふうなところが、まあ、あったりするので、まあ、よりハードにこう、ちょっとこう考えるような、やっぱ癖が出てくるということになってくるんですね。で、これらの考え方に対して、やっぱご本人の状態や向き合い方っていうふうなところが一つのポイントであり、やっぱ悩みでもあるのかなというふうなところなんですよね。で、また月のこの土星冥王星のこの星座と支配星というのがまたこれ一致してくる関係にあるんですよね。この冥王星がこれ2ハウスっていうふうな方なんですけど、この月と冥王星って実は言うとトライン120度関係になってくるんですね。で、これが、まあ、トラインですから、すごくね、この冥王星のパワーっていうのを、まあ、受けるわけなんですよね。はい。まあ、なので、まあ、これは強烈な、まあ、強みというふうなところが、まあ、なったりしますし、で、やっぱりこの土星のオポジションっていうふうなところとかを考えていくと、やっぱこれらの強烈な個性ですよね。4ハウス、つまりご家庭で育ったようなこの強力な個性というふうなものを、やっぱり踏み台にして、実際に2ハウスの冥王星ですから、やっぱ稼ぎ方とか収入ですよね。そういった自己価値っていうふうなところを上げていくので、まあ、ちょっとこのハングリー精神さみたいなところが、まあ、非常に出てくるんじゃないかなというふうなところになってきますね。はい。なので、すごくね、この抑圧ですね。月に対する抑圧はすごいあるんですけども、まあ、とことんやりきるみたいな、やっぱストイックさとかタフさみたいなね、やっぱそういった精神力っていうふうなところが、まあ、すごく原動力っていうふうなことになってくるかなというふうなところだと思いますね。なので、まあ、月は10ハウスなので、やっぱそういったね、こうご自身のやっぱ特性に合ったものを生かしていければ、かなり情緒的安定というふうなところは望んでこれるのかなと思いますし、やっぱストイックな部分っていうふうなところは出てくるのかなというふうなところです。まあ、ただ、すごくね、月はすごくハードになってきてしまいますので、やっぱ感情的な安定というのは、これ絶対条件にやっぱなってくるのかなというふうに思いますね。で、またこの土星とかね、この IC の部分ですね。はい。この IC というのは4ハウスの初めなんですけれども、やっぱりこの土星とかね、天王星とか、海王星っていうふうなところになってくるので、かなり家族関係っていうのはね、ちょっと大きく変わってきてるのかなというふうなところなんですよ。やっぱ天王星もいますしね、まあ、ちょっとかなり独特な家庭環境だったんではないかなというふうなところだったりすると思います。で、このアセンダントと天王星というふうなところがやっぱスクエアですので、やっぱりこの辺の変化というのは本人にとって、自己表現にとって働きかけていくような存在だったり、家庭環境だったんじゃないかというふうなところも、まあ一つ予想はできるんじゃないかなというふうなところですね。なので、まあ、ある意味簡単にまとめてしまうと、やっぱり社会的には、まあ、外交的ですね、というふうなところですね。はい。まあ、ただ、すごくストイックにね、やっぱ働いて、まあ、いく傾向が、まあ、あったりしますよね。はい。あとは、やっぱり、その、Q ハウスっていうふうなところになると、やっぱご自身のその面白さとか、好奇心の、やっぱり広さっていうふうなところを、やっぱり活かしていけるようなね、はい、ところですね。やっぱその辺は重要かな、というふうなところですね。はい。まあ、あとはですね、このパートナーになる場所に、まあ、多く星を持つので、やっぱそのための、この結婚相手との兼ね合いですね。やっぱその辺も重要になってくるかと思いますので、あとはその、ご家族面での、やっぱ自己形成ですね。自分がどのように、人間として、個性ができてきたのかっていうふうなところは、やっぱしっかりと振り返っていくことと、やっぱりあまりご自身のこの自己肯定感っていうふうなところが、やっぱ低いとですね、やっぱそれだけ仕事にも影響してきてしまうっていうふうな、やっぱところも、あったりするんですね。はい。なので、自己肯定感がやっぱり低くなってしまうと、やっぱりその自己啓発とか宗教とか、やっぱそういったね、ちょっとこう外部にね、物差しを委ねてしまうような、まあ、形になりかねないので、やっぱそこはね、やっぱしっかりとお話ししていく必要があるのかなっていうのは簡単に感じるんですね。はい。まあ、このようにして、やっぱ太陽と月と、やっぱそのアスペクトをしっかり見ることによって、ご本人のその性質ですね。はい。っていうのが、まあ、傾向として分かってくるので、一つの参考にしていただきたいと思っています。で、また、10個の惑星があるので、やっぱそれぞれテーマによって、やっぱ見ていくことによって、やっぱ何が悩みで、どういった普段ですね、ことを考えているのかとか、はい。で、現時点の悩みというのはそれぞれあるんですね、やっぱタイミングによって。やっぱそういうようなところを、やっぱ総合的に見ていく必要があるというふうな 形です。まあ、ぜひですね参考にしていただき、日頃のホロスコープリーディングにお役立ていただけたらとてもありがたいです。